公明党千葉市議会議員団、超高齢社会へ向けて諸策の強化を。問い、超高齢社会の到来を踏まえ、市民が健康で元気に年齢を重ね、健康寿命を伸ばしていくための健康施策、介護予防の取り組み、認知症対策を含めた在宅医療体制や、医療と介護の連携強化等は喫緊の課題と考える。これらの取り組みについての基本的な考えは？答え。健康施策では、次期健康プラン、中1において、市民の主体的な健康づくりや、地域で支え合いながら、健康を支援する環境づくりなどの取り組みを推進し、健康寿命の延伸を目指す。介護予防施策では、高齢者自身が地域活動の担い手になることで、介護予防を推進し、7月から開始した介護支援ボランティア制度を着実に展開していく。認知症高齢者への支援は、昨年度設置した認知症疾患医療センターを中心に、早期診断、早期対応を行う体制の整備や、日常生活や家族への支援を強化し、住み慣れた地域で生活できる体制づくりを推進する。医療と介護の連携強化は、24時間定期巡回、随時対応型訪問介護看護の整備を進めるほか、在宅医療推進連絡協議会や地域ケア会議等を開催することにより、医療、介護、福祉などの関係者の顔の見える関係づくりを進めるとともに、望ましい支援に向けた議論を行っている。中1、健康プラン、新世紀千葉健康プラン。市民が健康で心豊かに暮らせる健康な街の実現を目指し、平成14年に策定された本市の健康増進計画。国の健康日本21、健やか親子21を踏まえた上で、本市の地域特性などを反映させている。平成24年度に最終評価を実施し、次期計画として、平成25年から34年度の10年間の計画を策定する。中終わり。小6まで通院医療費助成の拡大を。問い、子どもの入院医療費助成対象が中学校3年生までである一方、通院医療費の助成対象は小学校3年生まででであり、対象拡大を求める声が大きい。市長も小学校6年生までの拡大をマニフェストに掲げているが、具体的な予定は？また、必要な予算について伺う。答え。子どもの通院医療費の助成対象の拡大については、財政状況が厳しい中であっても、実施の必要性は十分認識している。助成対象を小学校6年生まで拡大するには、新たに必要な約3億6000万円の財源と合わせて、事業全体では年間約21億円の財源を安定的に確保する必要があり、市全体の将来的な財政見通しの下で判断する必要があるが、あらゆる手法を検討し、できるだけ早期に小学校6年生まで拡大したい。共通番号制度の活用を。問い、すべての国民に固有の番号を割り振る共通番号制度のシステム運用が2016年から始まるが、この制度はきめ細かい行政サービスの実現に欠かせない制度である。また、行政のサービスのあり方も大きく変わるのではないかと思われる。本市では、この共通番号制度にどう対応するのか。答え。制度の導入により、市民が自分に関係するサービス等のお知らせを受け取れる仕組みが実現できるとともに、行政機関や市役所内部の 組織業務の縦割りの解消にもつながるものと考えており、本市でも積極的に活用していく。具体的には、住民記録、保健福祉、税や個人情報保護に関わる部局で全庁的に検討し、法律に定められた利用分野だけでなく、条例に定めることにより、自治体独自での利用が可能となる分野についても最大限活用していきたい。日本共産党千葉市議会議員団、小中学校の教室にエアコンの設置を。問い、猛暑の中、小中学校の普通教室にエアコンを設置するため、文部科学省交付金を活用して、計画的に整備することを提案するが、計画にないと冷たい答弁だが、市長は夏場の暑さの中で授業をしている教室に行ったことがあるのか。未来への投資をという市長は、未来を担う小中学生のため、エアコン設置へ踏み出すべきだが。答え、夏場の教室の室温は認識している。学校施設は、児童生徒の学習や生活の場であるとともに、災害時は地域住民等の避難所ともなるため、十分な耐震性能の確保を優先しており、老朽化による機能低下の改善も課題であることから、現在エアコン設置の予定はない。いじめ解決への取り組みは？問い、いじめへの対応を後回しにしない、子どもの命最優先を明確にする安全配慮義務が学校と教育行政に定着しているか、事実を確認してから報告など様子見して事態を悪化させていないか、全職員、全保護者に知らされているか、いじめ解決に取り組む条件整備のうち、教員たちが自主的にいじめ問題の研修ができることを保証することを提案するが、答え、安全配慮義務について、教育委員会では、危機管理体制の構築や安全管理の一層の充実を管理職研修等で指導している。また学校では、子ども同士の人間関係や、教職員と子どもとの信頼関係づくりに努めるとともに、家庭地域との連携を進めている。早期発見、早期対応について、学級担任等による観察やアンケート調査、教育相談などを通して、状況把握に努め、学校全体で対応している。学校にはサインを見逃さず、子どもや保護者等の訴えに迅速に対応するよう指導していく。情報を教職員間で共有するとともに、必要に応じて保護者や地域に提供し、指導方針等を伝え、連携した取り組みを進めている。また、いじめ防止対策等についての冊子を配布し、校内研修で取り扱えるようにするほか、講座など解消に向けた研修の充実を図っている。家庭ごみ有料化の中止を。問い。市長選挙中に市長は家庭ごみ有料化について一言も触れず、意図的に値上げ隠しをしたが、廃プラスチック容器包装の分別処理が法制化して実施すれば、9500トン減量が進み、有料化の根拠は崩れる。来年2月実施の中止を求めるが、家庭ごみ有料化で北八つ清掃工場建て替え費用180億円を節約と言ったが、次の清掃工場建設に342億円以上必要になるが、答え、家庭ごみ手数料徴収制度導入に伴う条例改正は、平成25年3月に可決され、来年2月からの実施が決定されたことから、他の政策を優先して市民に説明した。また、容器包装リサイクル法は、その改正内容や費用対効果を勘案して検討するが、 家庭ごみ手数料徴収制度は、家庭ごみの削減効果や再資源化の推進などを目的に導入するもので、予定通り開始する。北清掃工場代替施設の建設費用は、施設規模などが定まっていないため算定できない。未来創造千葉、オープンデータの推進を、問い。4月1日に設立されたビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会や、旧都県市首脳会議での今後の取り組みは、また推進にあたっての課題と今後の対応は、答え。協議会では8月末までビッグデータ・オープンデータ活用のアイデアコンテストを行う。11月に表彰とオープンデータの意義や目的、今後の可能性等を市民や事業者に周知するためのシンポジウムを幕張で開催する。旧都県市首脳会議では、本市が事務局となり、ビッグデータ、オープンデータのまちづくりへの活用について共同研究を行う。今後1年間、各自治体が共通で保有する公共データを対象とした共通ルールの策定や、アプリケーションの開発等をテーマに研究を行う。個人情報や著作権保護、データの正確性の確保など、二次利用の促進に向けた条件整備や、またこれまでの行政情報の取り扱いを原則非公開から原則公開へ大きく転換するものであることから、推進に向けた庁内ルールの整備が課題である。今後、市民サービス向上や経済活性化など高い効果の見込まれる分野からデータの公開を進める。市民との連携・協働による取り組みを。問い。地域の課題解決のため23年度に開始した共同事業提案制度の概要と提案採択の状況・取り組みへの評価と今後の展開は？答え。この制度は市民団体の経験や知識を事務事業の改善や市民サービス向上につなげることを目的に導入した。23年度には14件の提案があり、住民主体で歩道と水路の清掃や水辺の生き物の観察会を行う、お弓のフォーシーズンプロジェクトなど4件を採択し、24年度から実施している。24年度は提案の応募がなかったが、説明会参加団体から市の既存事業への提案だけでなく、団体の専門性を生かした新規事業も対象とすべきとの声が多かったことから、制度の改善が必要との判断に至った。今年度は従来の事業改善型提案に加え、課題解決型提案と社会貢献型提案を新設するなど、制度を改善し、団体等が持つ多様な知識や経験を活かした事業提案を積極的に募集していきたい。共助の仕組みづくりを。問い。一人暮らし高齢者の急増に対応するため、市でもライフライン事業者と連携し、区役所職員が駆けつけるなどの取り組みが始まっている。今後は共に支え合う共助の仕組みを構築する必要があると考えるが、現在美浜区で実施している支え合い事業の概要と他区への事業の拡大は？答え。美浜区では高齢者宅等の異変が区役所に通報されると、民生委員や自治会代表からなる地域協力員が現地に赴き対応する見守りネットワークの体制を整備しており、民生委員が一人暮らし高齢者等を訪問して聞き取ったかかりつけ医や緊急連絡先等を記載する安心カードの作成にも取り組んでいる。他区においても、町内自治会などの自主的な取り組みが広がりつつあるが、このような取り組みには、高齢者の見守りにつながる地域活動の初期費用を助成する地域見守り活動支援事業も活用できるため、 本事業について周知していく。日本維新の会千葉市議団、道徳教育の充実を。問い、道徳の時間を充実させるための取り組みは？また、13歳からの道徳教科書は、偉人の伝記を取り上げるなど、優れた教材だが、これを全中学生に配布できないか。答え。児童生徒や地域の実態に合った資料の選択や指導方法の工夫等を学校訪問等で指導している。また、道徳教育研究校を指定するとともに、本市独自の道徳教材、千葉市に生きるを各学校で活用することで、豊かな心を育む道徳教育の充実に努めている。13歳からの道徳教科書についても、他の教材と同様、研修会等で紹介していく。副読本等にかかる保護者負担の軽減を。問い。昨今の経済状況で家計不安を抱える家庭が多く、教育費にかかる保護者負担軽減は重要な課題である。副読本等にかかる保護者負担は、子ども1人当たり平均で小学校5319円、中学校6566円、平成24年度である。義務教育の教材は本来無償であるべきと考えるが、副読本等の使用に対する教育委員会の見解は？また保護者負担軽減への取り組みは？答え。副読本等は教育上有効であると認めるものを各学校が適切に選ぶことが重要と考える。また、教科書を主たる教材として授業を行うよう指導を徹底し、保護者負担の軽減に努める。市民ネットワーク。循環型社会の推進は？問い。さらなる再生可能エネルギーの導入に向けて、今後の動向は？また、地区全体のエネルギー管理有効活用を図る。スマートタウンへの取り組みは？答え。再生可能エネルギーの導入にあたっては、市施設での太陽光発電導入時のミニ市場公募祭、中2の活用の研究や、太陽熱利用システムの民間施設等への導入時の補助拡大も検討するなど、3月策定の再生可能エネルギー等導入計画に基づき、普及促進に努める。また、スマートタウンについては、再生可能エネルギーの利用比率を高める効果的な手法であると認識しており、他市の実施状況等を検証の上、さらなる研究に努める。中2、ミニ市場公募祭。自治体が発行する地方債、借金である市場公募債のうち、発行自治体内の住民や法人を対象に発行するもの。正式名称は、住民参加型市場公募地方債。認知症ケア対策は？問い。国の計画では、病院、施設中心から、住み慣れた地域で暮らし続けられる在宅中心のケアにシフトするため、それを支える標準的な認知症ケアパスを構築するということだが、どのように進めるのか。答え。認知症ケアパスは、認知症の発症時点から生活機能障害の進行状況に合わせ、いつどこでどのような医療・介護サービスを受ければよいのかを決めておくもので、生活していく上での安心感と適切な時期の診断対応につながるものである。国は平成27年度からの介護保険事業計画に反映するとしており、今後ニーズ調査を行うとともに、医療・介護・福祉等の関係者による協議会等の場で検討していく。みんなの党千葉市議団。 グローバルマイス戦略都市公募の落選について、問い、観光庁のグローバルマイス、中3、戦略都市に選定され、国から各種支援を受けられることは、国際的なマイス誘致競争力の強化につながるが、本市は公募に落選した。県が市の要請を拒絶したことが原因だと考えるが、落選についての見解は？中3、マイス、ミーティング、インセンティブトラベル、コンベンション、エキシビジョンイベントの頭文字のこと。国際会議や展示会などの多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。中終わり。答え。グローバルマイス戦略都市に選定されなかったことで、本市のマイス誘致の取り組みが後退することはないが、相対的な位置づけに影響があることは考えられる。本市の実績や取り組みなどへの評価が選定された都市に及ばなかったことを真摯に受け止め、弱点の強化に努めたい。学校支援地域本部事業について、問い、学校支援地域本部事業の取り組みの進捗状況は？答え、美浜区の磯部小学校をモデル地区として、本年6月4日に、仮称磯部小学校支援地域本部設立準備会を開催し、学校、地域、関係団体等に事業の趣旨等を説明した。当準備会では、これまでの学校評議委員会を発展させ、より地域に密着した地域教育協議会を設置し、本事業を推進するとの結論が得られ、第1回協議会を7月3日に開催した。本事業の施行に向けて、市役所関係部署によるプロジェクトチームを設置し、事業の推進に努めている。